20日レッジ始まりました始まりました。20日レッジって言おうとしたんだけどね、もういきなり戸惑っているのはですね、この赤符の上げ下げ久々にやるんですよね。ということで、20日レッジ大人の学び直しラジオ、パーソナリティ宇宙博士の井筒智彦と、
はい、国際協力スペシャリストの望月からです。
はい、
聞こえてます
か。望月さん僕の目の前にいないんですか。なんかすごい声が途切れ途切れなんですよね。
そうですね、確かに途切れ途切れです。こっちも。
あ、本当ですかで、じゃあちょっとなんか今日遅刻です。
ちょっと聞こえづらいですね。
あら、どんなですか今。今も聞こえづらい感じ。
あー、ちょっと良くなったかな。
変わらず
ですか。まあちょっとこれで行くしかないですね。
なんとなく今我々が聞こえている望月さんの音質はもうこれも完全にロケットの中となんか繋いでるみたいな。
あ、同じ感じですね。ちょっと聞こえづらいですねやっぱり。
あら、まあこれはこれは、まあこういうトラブルが起きた時に、まあなんとかいかに乗り越えていくかっていうのがね、バカロレア的な感じでね、宇宙飛行士的な感じで試されてるので、じゃあそういう意味ではもともと我々2人で話しててもそもそも会話噛み合ってたのかっていう問題もあるのでお互いがお互いに好きなことを話すような感じなんですけど、望月さんはだから今どちらにいらっしゃるんですか。
はい、私はハワイにいます。ハワイ島にいます。
来たー、ハワイか、行ってみたいわ。いつからなぜハワイにいるのかちょっと改めて教えてください。
そうですね、今回、10月の後半ぐらいから、来ているんですけれども、今は一緒に20日市の、商工会と一緒にですね、こちらハワイの方に来ておりまして、まあ、なぜかというとですね、このハワイ郡と20日市市は、去年ですね姉妹都市提携を結びまして、その関係で、こちらの方々と、まあ、より交流を深めようということで、ちょうどですね、このハワイのコナという場所なんですね、
うん、
コナといったら何を思い浮かべますか。
まあミーハーの僕でも分かるのは、粉コーヒーってハワイの粉地域のコーヒーじゃないんですか。
正解です。ピンポンピンポン。この粉コーヒーのコーヒーフェスティバルっていうのがあるんですよ。
へえ。
まあ廿日市の、まあお祭りとか広島のねフラワーフェスティバルとかありますけど、多分まあそんな感じの お祭り、大きいお祭りがあって。そこにちょっと商工会としても参加するので、その一環で来てます。
いいわーってことは。でもなんか粉コーヒー自体ちょっとね高級なコーヒーのイメージですけど、粉コーヒーのなんか飲み比べみたいなのができちゃったりするんですかね。
ごめんなさい、聞こえなかったです。
粉コーヒーの飲み比べ、
あ、飲み比べ
ができるのかなって。
飲み比べ、そうですね、私コーヒーが苦手です、ね、
なんとコナにいるのに
ちょっと飲み比べできるのか分かんないですけど。
いやちょっと待って、変わった方がいいんじゃないですか僕と。もうカフェイン摂取してないとね、落ち着いて仕事ができないような体になってしまってるから。
確かにその方がいいですね。
あと改めて僕ハワイのことよく分かってないんですけど、ハワイ郡っていうのはどれぐらいのエリアなんですか。ハワイ郡、これは僕の今ね手元に見えてる望月さんがねフリーズしたんで、何者かのですね、はい、危険な電波に、やっぱこの我々ハワイとね20日市この姉妹提携を邪魔しようとするねいやいやいや、このブースの外で大笑いしてますけど、いやいや今のは冗談ですけれども、まあ、通信状況がね良くないこともあるということで、だからもう羨ましい話なの。あ、もう一度動き始めた。
戻りました、すいません、なんかいまいちですね。
本当に望月さんですか。最近はほらAI のね動画とかをすごい高性能になってるんで、本物ですか。
いや声が聞こえないですね。
これは偽物ってことですね、はい、こっちの頭が通じてない今は聞こえますか。
ああ、なんか途切れ途切れです。
あら、調子が悪いそうですね。そしたらじゃあちょっとこうキャッチボールというよりは、まあ、お互いになんかね、投げまくる投げまくる打ちまくる打ちまくるみたいな感じでいけたらなと思いますので、じゃあちょっといつものように私勝手にあの宇宙トーク展開していきますので、またちょっと通信状況をね様子見ながら、はい、ただやっぱね、せっかく望月さんハワイにいるんで、中盤から後半にかけてはね、ちょっとせっかくならやっぱかぶれてみたいんで、ハワイ語も教えてもらいたいですし、あと結構そのハワイの生活のリアル、こう観光では憧れるイメージなんだけども、まあ光と影じゃないですけど、いいことばっかりじゃないんじゃないかという、まあちょっとそのある意味姉妹提携結んでるからこそのなんかリアルなところも伝えていけたらなと思いますので、ぜひね番組聞いてくださる方も最後まで、ね、楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートギャザーデリカイウィングデリカイウィング株式会社の提供でお送りしていきます。ということで、いつものように、はい、宇宙のややマニアックな話をですね楽しんでいけたらなと思うんですけれども、最近ですね、あの話題になってたのがですね、おととい、スーパームーンでしたよということで、はい、満月が今年一番大きいっていう日だったんですね。で、特に広島はね、廿日市もそうだったと思います。尾道も晴れてたし、広島市内も晴れてるって聞きまして、おそらく廿日市もそうじゃないかなと思うんですけど、まあ、月が綺麗に出てたんですね。で、まあ、スーパームーンってもともと天文学の用語ではなくてですね、まあ、星占いとかから来ている言葉なんですけど、まあお月様って地球の周りをぐるぐる回るんですけど、綺麗な円ではなくてやや歪んでるんで、ちょっと近い時もあるよ、ちょっと遠い時もあると。でよく、まあ、月までの距離って約38万キロっていうんですけど、まあ、それはあくまで約の話で、実際には36万キロぐらい、ちょっと2万キロぐらい近い時もあれば41万キロぐらい、ちょっと5万キロぐらい遠い時もあったりして、そうするとまあ見た目にもやっぱ肉眼で分かるぐらい大きさ違うんですね。で一番小さい時から一番大きい時で、まあ、大きさで直径で 14% で光の明るさで 30% と、でやっぱちょっと違いが分かるという感じ。しかもこれがなんと無料でね、今なら無料で光量 30% 増量中みたいな感じだったんで、一昨日はね結構ね見た人も明るいな大きいなと思った方も、多かったんじゃないのかなと思うんですけれども、ちなみにスーパームーン満月、ハワイではお月様はどんな感じで見えてますか？星空も綺麗なんだろうなと思うんですけど。
そうですね、結構星も綺麗に見えるんですけど、うん、お月様がね、あの今ちょっと空を見上げたんですけど見えないんですよね。
まあ古来日本の言葉でね、満月のことはですね、こうね満ちた月でね、あの望月というね風にも呼ばれている苗字が満月の望月さんが見えてないんですか？それはまたちょっとね残念なところですけれども、で、このお月様のね話をですね、まあ、相方の望月さん、僕の目で見える範囲ではもうね硬直して固まってしまっているのでね、聞いてくださってるリスナーの皆さんと一緒にね月の話を楽しんでいけたらなと思うんですけれども、お月様実はですねまだまだ全然謎に包まれていてですね、実はまあそもそもどうやって生まれたかっていうのも、まあ、完全には分かっていないと。で、お望月さん帰ってきましたね、お帰りなさい、はい、
ありがとうございます。
いいですね、なんかこう満月が雲に隠れたり出てきたりするみたいな感じで、リスナーの方には伝わりづらいかもしれないですけど、僕の画面で見るとですね、おじつか出たり消えたり出たり消えたりとしてですね、まあ、ちょっとなんかおぼろげなおぼろ好きな感じでですね、はい、で、まあ、そんなお月様が実はまだ謎に包まれてるよっていう話なんですけども、実はこれね僕のあの柔らか宇宙講座の本の中でも紹介したんですが、月が生まれる時に何が起きたかっていう、まあ、仮説が3つあって、まあ、ざっくり兄弟説、夫婦説、親子説と。で、兄弟説っていうのは地球と月が46億年前に同じ場所で一緒に生まれましたよと。で、夫婦説っていうのは、いやいや生まれた場所は別々ですと。で、ある時こう月が近づいてきて地球とこう、まあ、重力で惹かれ合うようにして一緒に過ごすようになりました、別々のとこで惹かれ合って一緒に過ごすようになった夫婦ですよ。 で、最後の親子説は、まあ、地球のこう一部がこう剥ぎ取られて生まれてきたのが月ですよ、月は地球の子供ですよと、っていうのを本に書いてたので、望月さんもご覧になっていただけたかと思うんですけれども、どの説が、はいはい、有力視されてるって書いてありましたかね、柔らか宇宙講座には。
あちょっと時差がありますね。
あ、それは嘘ですね、はい、今しっかり音声通じ合ってるので、これはですね、まあ、一番有力されてるのは親子説なんですね。でっていうのは、まあ、そもそも兄弟じゃないっていうのはですね、地球と月って密度が全然違うと、地球の中心には金属の塊あるんですけども、月は石の塊でできていて、同じとこで同じように生まれたんだったら、まあ、中身もうちょっと似てますよねと。ということで兄弟ではありません、でじゃあ別々のとこで生まれてやがて近づいたんじゃないですかっていう夫婦説なんですけど、これが、地球の岩石と月の岩石の部分比べてみたらめちゃめちゃ似てたんですね、まあ、赤の他人とは思えないほど似ていたと。でこれはちょっと化学の話で言うと、まあ、同位体っていうね、まあ、酸素の同位体っていうのが普通太陽系の場所によって違う値になるものがもう瓜二つそっくりだった。これはもう赤の他人じゃなくてお月様っていうのは地球がからこう生まれてきた子供ですねっていうのが、まあ、明らかになっているんですね。でただここでまだ未解決の問題があって、まあ、親子なんで似てるんですけども、ちょっと似すぎてるという問題があります。
うん、
まあ、母なる大地ということで地球を母親として月をお月様するとですね、これ、地球に地球よりも小さいサイズの、まあ、火星ぐらいのサイズの、まあ、お父さんになる星がドカンとぶつかってきて、でその地球の一部がこう剥ぎ取られて、でやがて集まったのがお月様になったという話なんですけど、そしたらですね、もうちょっと父親の影響出てるはずなんですね。なんならお月様は地球のかけらじゃなくてほとんどお父さんのかけらでできてるんじゃないかっていう理論的な計算があると。だけども岩石調べてみたら地球と月はめちゃめちゃそっくりと、あれ父親の影はどこにあるんだろうっていうのがまだ未解決の問題で、でまあ皆さんそれぞれ父親に母親にあると思うんですよね、
うん、
僕は割と母親にで9割ぐらい母に似てんのかな。でも最近年を重ねてくるごとにこのなんか垂れ目の具合とか笑った時の目尻のシワは父に似てるなみたいなところがあるんですけど、望月さんは、どちらにですか。
私は母親にですかね、どっちかというと多分。
まあやっぱ人によってね、まあどっちかに寄ってるとね、半々受け継い、まあ DNA 遺伝子半々受け継いでるんだけども、なんかね見た目にはどっちかの色が出るんだけれども地球と月は本当もうなんかコンマ何パーセントってところまで似てて、父親の影が本当にないと。で仮説がさらにその先に2つあって、1個はそもそも地球にぶつかってきた、まあ、お父さんである星と地球自体が結構似てたんじゃないか説。
うーん、
夫婦ってなんか一緒にいると結構似てたりするじゃないですか、似てきたりというか、
はいはい、
雰囲気、
はいはい、
だけどもともと似てましたっていう説と、まあ、あともう一個は、まあ、ボカーンってぶつかってきたんだけれども、その父親の影響が、まあ、地球にも月にも同じだけあって、だから実は今の地球も旦那さんの痕跡は残ってるし、月にも同じように残ってて、だから調べても同じものしか出てこないからわからないみたいな、うん、っていう意味では結局じゃあ本当に月が生まれる時何が起きたのっていうのは、まあ分かってないってことなんですよね。なんかぶつかってはきたんだろうけども、そのぶつかってきた天体の痕跡がないんで、一生懸命地球の奥深くを調べたりだとか、なんかほんのちょっと差があるんじゃないかとか、あとはまあ理論的な研究で、まあ、ちょっと父親の影響がなくなるような、まあ、プロセスが起きたんじゃないかとか、いろいろねあってですね、でどうやって生まれたかも分かってないですし、さらに言うといつ生まれたかも実はちょっとちゃんとは分かってないと。で、まあ、ざっくり地球はまあ46億年前、正確に言うと45億6700万年前に生まれたってのが分かってるんですけど、月はまあだいたいこう44億年前に生まれたんじゃないかっていう説と、45億年前に生まれたんじゃないかと、まあ、地球が生まれてからまあ数千万年ずれてるか1億数千万年ずれてるかと。で、まあ、46億年の歴史で、いやまあ45億年前に生まれても 44億年前に生まれてもどっちでも良くないですかと思うかもしれないですけれども、これをですね、まあ46歳の地球、そして45歳か44歳かみたいな40代に置き換えてみると、この1歳を若く見えるかどうかってめっちゃでかいじゃないですか、
うん、
で、まあ面白いことに月の表面、お肌の様子を見ると、44億年前に生まれたんじゃないかと思われてるんですけども、そこにあるシミみたいな、まあ、ちっちゃいジルコンという鉱石を調べると、いやいやもう1億年古いんじゃないか、本当の年齢は45億年前に生まれたんじゃないかと。だからお肌は44歳っぽいけど本当は45歳なんじゃないっていうそんな問題もあるんですね。でやっぱりこれもまあ1億年なんですけど、たかが1億年されど1億年で、やっぱりいつ本当に地球と月の間に何が起きたのかっていうのがですね、やっぱこう紐解いていかないとですね、なんで地球はこんなに生命のあふれた豊かなね惑星になったのかとか、まあ、どうやっていつの時代に水がこうね届いてきて海ができたのかっていうのも、まだやっぱり結局謎に包まれた状態っていうことなんですよね。だからどうして我々のこの地球がすごくこの住みやすい素晴らしい星なのかっていう、まあ、その鍵は実はお月様が握ってるよっていうところで、でそれはまだ謎に包まれてるんだなと思いながら夜空の月を眺めてみるとですね、いやまたまたなんかちょっと奥深いというか、ちょっと好奇心が刺激されるんじゃないのかなっていうね。で結構これ僕も改めてこういうお話をしようと思って論文調べても、やっぱもうまだ未だに出るんですよね。新しく2024年も2025年も年齢調べたけどとか、こう月と地球の差調べたけど差がありませんでしたみたいな、未だにアポロのが回収してきた月の石をですね分析して、でやっぱりもうねアポロが着陸したのは1969年でもうね何十年も経ってますけど、分析技術っていうのはすごく上がってきてるので、未だに最先端の技術を使うとですね新しい結果が分かるんですけれども、新しいことが分かれば分かるほど謎は深まってしまうというところなんですね。はい、でこの僕の最後のところでですね、なんかまた切れたっていうちょっとなんか遺言のようなダイイングメッセージのような一言があって、望月さんがねフリーズしてしまうということでね、じゃあそんな、望月さんがまたね、雲に隠れた望月さんがこう姿を現すまでですね、曲を聴いていただこうかなと、思っております。で選んだのがですね、まあ、ウーアさんの曲なんですけれども、なぜかですね、まあ、ちょっと奇跡的な巡り合わせがあってですね、ウーアさんがあの僕のこの柔らか宇宙講座を、手にしてくださっていて、しかも深く読み込んでくださっていて、そしてちょっとねあのウーアさんのラジオ番組に、呼んでいただいたというところがあってですね、ちょっとそういうご縁もありましたので、ウーアさんの曲をちょっと選曲していただきました。それでは聴いてください。ウーアさんで情熱。はい、お聞きいただきましたウーアさんの情熱。ウーアさんとですね、なんとちょっとラジオ番組でまあ、ウーアさんの番組に呼んでいただいてですね、ウーアさん今カナダにの島にお住まいということで、でもこれもちょっと収録もしてしまったんですけども、まあ、瀬戸内海の島とカナダの島でちょっとズームを結んで、でもうなんかめちゃめちゃ宇宙に関心があってでですね、いっぱいいろんなことを質問してくださったんですけども、いやびっくりしたのが、なぜかこの柔らか宇宙講座のサイン本がウーアさんの手元にカナダの島にあってですね、なんでと思って、そしたら、まあ、ウーアさんが去年の夏かな、向かい島になんかご友人がいらっしゃってですね、でその家に行った時に、枕元にこの柔らか宇宙講座ポンと置いてあって、まあ面白そうだからと言ってカナダに持ち帰ってくださって、でその後この本にハマって、で番組に声をかけてくださったということなんですね。ちなみにその友人共通の友人で新里香織さんって言ってね、結構広島ではね有名な、はい、変わり者で僕大好きなんですけれども、よくせっかく新里さんのためにサイン書いたのにね、よくそれもポンって渡しちゃうなと思っていやいやでもそのおかげで縁がつながったんですよね。で、ちなみにそのラジオはですね、FM 京都さんの方でね、今日から放送なんですね。毎週金曜日の夜9時から夜10時の FM 京都のフラッグレイディオというね番組で、ウーアさんの担当の番組で、多分1時間番組のゲストコーナー20分ぐらいの尺、ね、4週にわたって出るんですけれどもね、それをこの FM 廿日市で宣伝させていただくということでね、 まあ、もう FM 廿日市さんもこのね、スポンサーのデリカウィングさんも器の大きさも銀河級ですから、はい、それぐらいもうね、あ、もうどうぞどうぞときっと言ってくださるんじゃないかと思いながらなんですけれども、望月さん今聞こえてますか？
聞こえてます。
あ、よかったよかった。
聞こえてますよ。あ、よかったです。
はい、
はい、大丈夫です。銀河系なんで
大丈夫ですよね。はい、
全然大丈夫です。
もう完全なる事後報告で参りたいと思います、はい、というところで、はい、望月さんのターンです。
はい、ありがとうございます。私は、まあ、今ハワイにいるということでですね、ハワイには、まあ、ハワイ基本的には英語なんですよね、皆さん、
うんうん
うん、英語で会話をするんですけど、現地の方、の原住民の方の元々の、アロハ語というものがありまして、
もうアロハ語っていうの
を5つほど紹介したいなと思います。
はい、お願いします。
でまず一つ目はもう皆さんご存知、アロハ。
アロハ。
アロハですね。アロハ、これどういう意味かって分かったりしますか？
もうアロハシャツのアロハのことしか思い浮かべなかった。そうそうそう、意味なんだろう。
アロハってこうやって、ハンドサインみたいなのもやりますけど。
親指と小指を出して残り3つをこう閉じて。でアロハって、
そうそうそうそう。
でもやっぱ
アロハって意味があってですね、
はい、
いくつかあるんですけど、
しかもいくつか、
愛、
愛、
思いやり、
お、
平和、お、調和、あとこんにちはさようならっていう、いろいろな意味があるんですよ。
面白い言葉ですね。
はい、なんか素敵な言葉ですよね。なんかいろんな平和とか挨拶とか、なんかそういう意味もあるので、なんか日本語だとね、ついこうなんかちょっとすれ違ったり、する時とかにすいませんって言うじゃないですか。
あ、
なんか謝るところから入ることがあると思うんですけど、
うんうんうん、
アロハはなんかこういうちょっとこう平和とか愛とか思いやりっていうところが挨拶になってるっていうのが素敵だなと思いましたね。
そうですね。でもすいませんもそういう意味ではなんかいろんな意味を含んではいますよね。
確かに、
ある種謝るわけじゃないけど、ちょっと思いやりの要素、
日本言葉ですよね。
そう、要素で含みがありますよ。なんかいや僕もなんかウィッスみたいな、ウッスみたいなのもちょっと思い浮かべていやなんか一つの言葉にいろんな意味が含まれてるって面白いなと思いつつ、実は日本語ももしかして言葉を探せばそういう含みのあるのはあるかもしれないです。じゃあ一応挨拶するときには使えるってことですね。こんにちはみたいな、アロハ、アロハって。
そうですね、はい、こんにちはみたいな意味もあるんで。
もう望月さんは普通に使ってますか？ハワイでアロハって言ってますか？
使います、使います。お店とかでも普通に入っていくとアロハとかって言われるんで。
あ、そうなんだ。
はい、普通にもう挨拶として皆さん使われてますね。
へー、はい、知っとこう、はい、
そんな便利なアロハという、言葉の次はですね、お花。
お花、
お花、なんていう意味かご存知ですか？
お花と雌花みたいなね。お花、
お花、これリロ&スティッチの中にも出てくるんですよ、映画のリロ&スティッチ。
リロ&スティッチ見てないんだよな。インサイドヘッドじゃダメですか？
見てください、ぜひ、井筒さんご家族で。
あ、
お花は家族っていう意味ですね、家族とか仲間とか共同体っていう意味なんですけど、
はいはいはい、
オハはタロイモの芽を意味して、
うん、
っていうのは複数形らしいんですけど、なので同じ根っこから生まれた、枝葉、つまりまあ家族という意味を表しているそうです。
あ、面白いですね。でもなんかそのオハっていう言葉がその根っこだよみたいな意味とか、本当漢字の熟語から言葉を類推するじゃないけど、一つ一つ意味を知ると、はい、なんか そこから出てくるね、根っこだから家族共同体みたいな。でも家族と共同体っていうのも、まあ日本語ではまさに家族と共同体って別の言葉だけど、なんかそれが一個の意味としてつながってるのも面白いですね。
そうですね、まあ必ずしも血がつながってるわけではなく、こう仲間とかっていう意味も含まれるそうです。
うーん、
はい、次いきます。
はい、
マハロ。
いや、これこそ挨拶かな、マハローみたいな感じなんじゃないですか？
あ、そうそうそう、あ、正解です。
やったやった。これはでもまあハローに近い感じなんですか。さっきのアロハとの違いが分かんないですけど。
ありがとうという意味ですね。
ありがとうなんだこれ。
あの感謝を表す、心からの祈りとか、あるいは感謝の意気を相手に送るっていう意味で、心のこもった感謝という意味がマハローです。はい。そして
はいはい、
マヒナ。
マヒナ、
はい、
これちょっと待ってください。さっきの話だとナは複数形なんですよ。
すごい、
はい、
す
ごいですね。マヒは分かりません。マヒマヒのマヒ、マヒマヒってなんだ。
マヒは実はですね、さっきちょっと話の中に出てきました。ヒナっていうのはですね、女神様のことなんですね。
なんか複数形じゃないんで、ヒナが女神なんだ。はい、
はい、で、マヒナっていうのは、まあ、あのさっき井筒さんがの話にも出てきたんですけど、お月様のことです。
あ、じゃあ月の女神。
月です。月という意味ですね。マヒナ、
マヒナ、
はい、
へ
ー。そしてもう一つ最後にいきます。
はい、
井筒さんもお話をされた、ウーア。
ほう、同じ音の言葉がある
んです。ハワイ語であるんですよ。
なんだろう、ウーア。
これは、はい、ウーアはですね、雨という意味です。
これでもウーアさんもそっから取ってるのかな。
いやそうかもしれないですね、わかんないですけど。ハワイでは雨は、うん、神の涙とか、命の雫という意味なんですけど。
あ、ごめんなさい、命の
命の雫。
なんか素敵ですね。
素敵、恵み、再生、浄化の象徴だそうです。
うーん、
ウーアさんにぴったりな、
ねえ、
ぴったりな意味ですね。
収録する前にちょっと聞いておきたかったですね。
確かに。はい、以上でございます。
いや面白いですね。あのもうハワイ語ってなかなかね、馴染みがないんで。
そうです。
ただなんか競馬好きの方はね、ディープインパクトとかのね、馬のオーナーの金子さんって方が所有している馬はですね、結構あのハワイ語が多かったりして。
そうなの、
なんか金引きりみたいなね、名前とかね。はい、なんかいろいろおしゃれな名前が、なんかこう耳なじみのない、でもなんかこうマカヒキみたいな、なんか馬の名前があるとですね、だいたい今その、ジョッキーの着ている服見た、これは金子オーナーの馬だな、ということはハワイ語かな、みたいな感じなんですけど、ちょっとね、なかなか実用性のない、はい、あの素敵な言葉ばっかりだったんですけど。じゃあちょっと復習すると、アロハがこんにちは挨拶ですね、はい、でマハロはありがとう、この2つが一番、ありがこんにちはとありがとうが一番なんかね、使いたい言葉ですもんね。マヒナと、面白いですね。でこれはその現地の方はどういう感じで、もう普通に使われるんですか、幼少期から育っていくと学ぶ。
結構なんかそういうハワイ語の、授業があったりとかしますけど、うん、まあやっぱりこういうあのマハロとかね、アロハとか、そういう、日常的に結構使われる言葉は知ってますけど、やっぱり、そういうのを流暢に使いこなすのは一部の方だけみたいですね。
だからこう日本人も、ね、昔の言葉、
はいはい、古典とかね、古典だったりやりますけどね、
はい、漢文だったりいろいろ学ぶみたいな感じで勉強していくことで、より言葉がこう使えるというかね。ああ、そういう感じなんですね。
みたいです。
いや、いい面白い話ね、本当羨ましいですね。ちなみに今なんか音声調子良さそうなんですけど、今日の朝何食べたんですか。
今朝はロコモコ。
あ、出た、ロコモコ。ロコモコも
だから、これ
ロコモコ、これはどういう意味なんですか。
あ、音声が、
じゃあちょっとこれは、じゃあ曲を聴いている間にですね、ちょっと続きの話を聞こうかなと思います。はい、あ、今大丈夫ですか。ちょっとじゃあ望月さん、はい、曲選んでいただいた曲紹介お願いできますか。
はい、お願いします。情熱、多分1曲目かかったと思うんですけど、
ウーアさん、はい、かかってました。
私もウーアさん大好きなので、うん、甘い運命をかけていただきたいと思います。
甘い運命、いいですね。ではそれではお聞きください。ウーアさんで甘い運命。はい、お聞きいただきました。ウーアさん、甘い運命ですね。まあ、歌詞の中にもお月様出てくるんですよね。絡み合う眼差しは夜空を越えて生まれたての月を照らすと。この生まれたての月がその45億年前、あるいは44億年前の巨大衝突で生まれたての月ではなく新月のことなのかなとかね。
生まれた月の月、
いやこれなんかもっとちゃんとなんかこういう話も宇和さんに直接聞きたかったなと思いながら、まさか本を持ってくださってると思わなかったんでね、がっつり宇宙の話だったんですけど、結構読み解くと宇和さんのね、なんか歌詞にも星の花、星の言葉とかね、結構自然な言葉が多いんですよね。今なんか結構カナダの島でなんか農業されたりとか、いろいろね、もうライフスタイルガラッと変えて、まあ、今年30周年でちょくちょくねライブでなんか日本に帰ってくることは多いらしいんですけれども、で月の話題で言うとですね、お便りいただいております。ラジオネームケスノビッチの母さん、望月さん、博士、スタッフの皆様、こんにちはと。アロハ
アロハ
望月さん、今日はハワイからなんですねと。途切れ途切れなんですねと、まあ、前半は途切れてましたが後半は大丈夫そうかな、うまくつながるといいですねということで、はい、なんかやっぱもともと会話のキャッチボールがね、なんかちょっとデコボコしてたから意外と普通にやれてるっていううんうんじゃないんですよ、めちゃめちゃハワイでうなずいてますけどでね、メール続き、スーパームーン綺麗に見えましたよねと、昨日もよく見えましたよねと、朝は西の空に白い月を見ましたよと。あ、いいですね。早起きした時にね、西に沈みかけるねお月様見るのもいいですよね。なんかうちの坊やはまあ、だから日が沈む前に上がってくる低い東の空の白い月を見てですね、あ、もうすぐ黄色に着替えるよ、パジャマに着替えるよって言ってましたね。うちの子からすると夜黄色っぽく見えるお月様はなんか寝る前にパジャマを着た月っていうことらしくて、白い月はなんかまだ普通の服でこれから着替えるみたいな感じで、でスーパームーンもね家族3人で望遠鏡で一緒に見たんですけど、なんかね丸いねって言ってなんか喜んでましたね。
さすが井筒ジュニア。
いやーなんか多分ね望遠鏡のもの自体をあれこれ触りたいっていうのがあるんでしょうね、大きいおもちゃみたいな感じで。
いいこと。
はい。あ、で、さっきロコモコって出てきたんですけど、ロコモコはどういう意味なんですか？なんかこう、さも知ったげに、ロコモコ一つとかって言ったりしてましたけど。
はいはい。ロコモコ？
ロコモコ。ロコモコ
意味ですよね。
はい。
ロコモコはなんかね、もともとロコがスペイン語でクレイジー。
え？
で、モコはなんか英語風の響きとして作られた造語らしいです。なんでクレイジーなモコモコご飯っていう意味らしいです
ハワイ語じゃなかったんですね。
ん？
ハワイの言葉じゃなかったんですね。
そう、ハワイの面白いのがご飯とか、うん、なんかガーリックシュリンプとかですね、
うん、
あとスパム結びっていう、うん、スパムをおむすびにするのが現地で あるんですよ、そういうローカルフードが、
うんうん、
そういうなんかあとポケっていうポケっていうのがですね、こうなんか海鮮丼みたいな、ハワイ風海鮮丼みたいなのがあるんですよ。
うまそうじゃないですか。美味しそうじゃないですか。
美味しいですよ。美味しいです。なんか漬けの海鮮丼みたいなやつなんですけど。
どんな魚乗ってるんですか。
ん？
どういう海鮮丼のそのラインナップ、どんな感じなんですか。やっぱ日本に出てくる、まあサーモンのちょっとオレンジ色があったり、白身魚があったり、ちょっとイクラ乗ってたりみたいな、
いろんな魚が入ってますね。マグロとかもありますし、うん、でなんか結構その調べてみたら、19世紀半ばにハワイではサトウキビとかパイナップルの大規模農園が盛んで、
うん、
その時に、日本、中国、ポルトガル、フィリピン、韓国、そしてアメリカ本土からいろいろな人が来たので、いろいろ結構そういう食文化がアジア系のもあれば、 まあ、ポルトガル、フィリピンとかそっち系のご飯もあったりするみたいなんですよ。
いや、なんかよくね、トルコがね、あの東洋と西洋のね中間地で食がみたいな感じのが、ハワイでも島でもそういう
面白い、あのライス系のご飯も結構ね多いんですよ、ライス系の。
確かにそうですよね。面白いで、でそのいろいろ、もうだって2週間ハワイにいるっていうことでいろんな食事食べてきたと思うんですけど、はい、一番美味しいの何ですか？
私なんだかんだ言って、あのガーリックシュリンプが一番好きかもしれないです。
まあエビ好きですからね、みんなね。でもやっぱ違うんです。違います。
エビも、あの、あれもガーリックも好きなんですよ。
ほうほうほうほう。
だからもう、美味しいです。
それなんか廿日市でも食べれそうな気がするんですけどそれとは違うんです。なんかなんだろう、タレというか味付けが違うとかあるんですか？
どうなん、でもね、ニンニクの量は多いですね
それ多分その辺の居酒屋でも、ちょっと大将ニンニク多めとか言ったら食えるんじゃない
ですか
本当ですか？他には2番手、
他にはやっぱりマラサダっていう、あの揚げドーナツみたい、揚げドーナツに砂糖をまぶしたのがあるんですよ。
それもなんかハワイの名物のイメージです。
あ、そうそうそう、これはやっぱり美味しいですね。あとパンケーキとか、
あ、パンケーキね、
甘い系美味しいです。あとあれ、アサイーボールとかね。
え、アサイーはそうですよね、結構今最近流行ってるけど、なんかいい値段ですよね。
そうそうそうそう、流行ってます。
でも、ね、だからそう、
とにかく値段が高いです。
いや、そのイメージあるんですけど、だからなんだろう、普通にご飯食べますで一食いくら出したら食べれるんですか、日本円で。
一食、例えばそのガーリックシュリンプ、
うん、
ガーリックシュリンプはまあエビがあって、まあご飯とかいろいろポテトとか選べるんですけど、一つまあ大人が満足するぐらいの量を頼むと、やっぱり20ドル中盤からやっぱり30ドル弱ぐらい。
3000円からってことですか？
日本円に換算するとやっぱり4000円とか。
でも一応それはガーリックシュリンプ定食みたいな感じにはなってるんですね。だけどそれは
でもどんなご飯もやっぱり2000円は絶対に超えますね。
ああ、それもちょっとしたレストランみたいなところでも。
はい。
でもそれは、まあ、例えば、まあ、現地の時給とかそういうものがね、水準が高ければいけると思うんですけど、そういう感覚なんですか？要は我々が円安の煽りを受けて日本円にすると高いっていう感じなんですか？
それはあると思いますね。やっぱりこっちの方のお給料はね、おそらく高いんだと思うんですけど、でもそれでもなんかちょっとした問題になってるのが、そのやっぱり物価の高騰があまりにも激しくて、やっぱこうホームレスの方が増えたりとか。実際にちょっと私ホノルルにいて、結構そういう方たくさん見かけました。そのワイキキビーチとか、
ホノルルはハワイ島とは別の島にはなるんでしたっけ？
そうですね、オアフ島になるんですけど、ホノルルとか、このワイキキ、ザ・ハワイっていう、うん、よく芸能人とかが行く、
うんうん、
のは私が今いるハワイ郡のハワイ島とはちょっと別なんですけどね。
でもそんなね、困っている方も結構いらっしゃるってことなんですね。
そうみたいですね。でやっぱりこう治安も正直あんまり良くないなと思いました、ホノルルあたりは。やっぱりそういうちょっとこうホームレスの方も多かったですし、ちょっとこう、まあ、ドラッグというので、ちょっとこうおかしな挙動不審の方がいらっしゃったりとか。なんでちょっと路地に入ってしまったりとか、うん、まあ、夜歩いたりとかっていうのはちょっとこれ危ないなっていう感じはしましたね。
そうなんですね。本当もうやっぱりよく知らないね、観光のいいイメージだけを想像してましたけれども、やっぱ現地、
はい、
現地なりにいろんな問題を抱えてるっていうことなんですね。
そうですね。私もちょっとびっくりしたんですけど、実際に行ってみて、うん、やっぱりでも今情報誌とか、まあ、ルルブとかいろいろあるじゃないですか、うん、ああいうのを見てもやっぱりちょっとこう外れたダウンタウンとか、
うん、
ハ チャイナタウンとかその辺はあのもうあの治安的にも危ないので一人では行かないでくださいとかで書いてあるんですよ。
まあでもまあアメリカ言って僕が行ったのロサンゼルスだったかな、まあ、学会があったりとかで行ってましたけど、やっぱこの通りはいいけど一本行ったらダメよみたいな、結構そこはなんか日本と大きく違うところですよね。本当ね、路地一本変わるだけでね、ガラッと雰囲気変わるっていうのはそこはちょっとやっぱアメリカ共通のところもあるんですね。ちなみにパンケーキは食べましたか？
パンケーキはあの1回だけ食べました。
それはふわふわでしたか？
ふわふわです。
いやーいいですね。パンケーキなんか店のチョイス間違えるとなんかパサパサパンケーキ出てくるんですよね。いや別にそこふわふわを歌ってなかったからいいんですけど、別に詐欺られたわけじゃないけど、なんか期待してたらふわふわじゃないみたいなのがあったりして、ただ2週間いると今どうなんですか？いやもうハワイ最高な感じなんですか？
正直やっぱりあの日本最高だなって思います。
あ、そうですか。もうホームシック発動してますか？
あのちょっと若干発動しますね。
まあそんな望月さんね、なんかパンケーキ食べたりマラサダでしたっけね、はい、ハワイかぶれちゃってちょっともうそんな話ばっか聞いたら面白くないんで、僕ちょっと今あの手にしたスイーツがあってですね、はい、これはあの、ご褒美のこれ和パフェっていうのかな、和みパフェかなね、和風の和のね、和パフェの抹茶と栗のね、はい、
お美味しそう。あ、それはもしかしてデリカウィングですか？
いやもちろんでしょう。これ多分新商品かなと思うんで、いやなんかね、ネーミングにご褒美って入ってるのがすごくいいなと思って。
あ、いつもネーミングいいですよね。ネーミングいいし、
特にやっぱなんか僕昨日今日とちょっとジムに行って今も体も筋肉痛なんですけど、はい、激しくワークアウトした時にはなんかご褒美で、あ、頑張ったなっていう自分になんか贈り物みたいな感じ。
いいですね。
結構これね、抹茶のソースとかかな、なんかで、ね、濃いあの層と、ね、白い層とちょっとね薄黄緑色の層があって、上にはねお餅とかね、これもまた抹茶のなんか団子が乗ってたりで、モンブランも乗ってたりっていうね、結構ね和のものがギュッと詰まったやつで、これはね抹茶はもう妻が大好きなんでね、ちょっと2人で一緒に食べようかなと思うんですけれども、いいですよ、日本帰ってきたらこういうのいっぱいありますよ。
いやーもうね、ちょっとホームシックになってるんですよ。
でも結構その廿日市とまあハワイ軍のつながりっていう意味では、これからなんていうか毎年だったり年に何回かとか結構頻繁に往来があるものなんですか？
そうですね、去年は特にその姉妹都市の交流、姉妹都市の提携を結んだ初年度だったので、
うんうん、
被災地の松本市長もあのハワイに来ましたし、郡長さんたちと交流をしたりですね、しっかりあったんですけれども、今年はですね、あのコナのコーヒーフェスティバルが今週あって、うん、そちらにあの商工会として参加するという形での交流になります。
まさかのね、望月さんがコーヒー苦手な中苦手な、カフェインが苦手なんですか？
え、
カフェインが苦手なんですか？コーヒーの何、味、何が？
コーヒーなんか飲むとね、なんかアレルギーなのか分かんないんですけど体調が悪く
てもうじゃあ致命的ですね。
そうか、どう頑張っても飲めないんですよ
仕事から。じゃあちょっとコーヒー飲む担当はね、別の商工会のメンバーに、
そうですね、
しながら、あー、でもそういう意味で、じゃあ廿日市のイベントにハワイの皆さんがこう来られたりっていうことも今後いろいろ活発になってくるんですか？
そうですね、やっぱりせっかくこうやって交流してるんで、実はこの間ですね、あのハワイの生徒さんがあのこちら訪ねてきたそうなんですけど、やっぱり、まあ、私もニュージーランドに、8月行ってきましたが、
うん、
その時はあの廿日市の中高生を連れてったんですけれども、まあ、そういった感じでやっぱりこう若い世代がですね、活発に交流できるような機会が持てたらなというのは思いますね。
うんうん、それこそね、来てもらったらね、その現地に住んでる方とかね、学生さんとかのね、ハワイ事情っていうのもね、うん、またなんか聞いていきたいですよね。
私のあのエセハワイの知識じゃないんでいやいや、リアルハワイの知識をちょっと聞きたいですね。
いやでも言うてやっぱ2週間いて実際に現地を歩いてでね、交流したりとか、町のね、やっぱそういう輝かしい部分だけじゃない問題もねあるんだっていうと思うとね、なんかよりこう身近にというかね、自分事としてね感じられるところもあるなと思ったので、では一応もうだからとどれぐらいいらっしゃるんですか、ハワイには？そろそろ帰ってくるんですか、日本に？
もうあと、ほんのちょっとしたら帰りますんで、その時はまた来月はあのそちらのスタジオで参加しますんでよろしくお願いします。そうです
ね、はい、同じスタジオでまた噛み合わないね会話を繰り広げながら
ちょうどいいです、噛み合わない
ちょうどいい感じいいのかなっていうところですけれどもね、はい、まあ、あと 2,3 分なんですけれども、なんかメッセージありますか、ハワイから。
いやもう本当にあのアロハで、マハロなんで、みんなお花でいけたらと思います
こんにちはで、ありがとうなので、お花、お花、あ、家族で、あ、仲間で仲良くしていきたい。あ、すごい、なんか5つしかない中、なんかうまく使いながら。そうか、お花がね、家族共同体仲間みたいな感じでしたね。これね、やっぱりちゃんと復習しないとすぐ分かんなくなっちゃうんでね。はい、皆さんもね、よかったら、あの、この番組、あの、アーカイブがね、あの、上がっておりますので、過去の放送回も、あの、音楽の部分だけ聞こえないでもね、聞けたり、しますので、楽しんでいただけたらなと思います。で、次回がですね、12月の、5日金曜日がですね、まあ、年内最後の、放送になりますので、またね、僕とですね望月さん、あとまあちょっとねゲストの方もお迎えしたいなっていうね方がいらっしゃるのでね、その方々とですね一緒にやっていけたらなと思います。もう 1,2 分ぐらいまだ行っちゃいますね、うなずいてますよね。さあさあさあ、あと 1,2 分どうしますか。ちなみにですね、僕、まあ、今日はあの地球のお月様の話したんですけど、仕事ではあの火星のお月様の話をやっててですね、はい、結構実は宇宙的に月、まあ、衛星ですよね、惑星の周りを回っている星って結構面白くて、まあ、火星はあのフォボスとデイモスっていう天体があって、これもやっぱりこう夫婦説とこう親子説みたいな感じの説があって、まだ決着がついていないと、まあ、それはまあ JAXA の MMX っていう探査機がまあ来年、打ち上げられていきますよとか、あとはですね、一昨年打ち上げた JUICE っていうですね、これヨーロッパと日本も参加しているプロジェクトは木星の周りを回っている衛星を調べに行くっていうことで、結構今惑星探査もですねお月様に注目しているんですね。で、意外とちっちゃい天体ほど大きな秘密を握っているところもあったりするので、まあマニアックなんだけれども、なんかねちょっとねこう皆さんのこうなんか世界観が広がるようなね、なんか宇宙の話を引き続きお届けできたらなと思いますので、またご贔屓いただければなと思います。ということで、お付き合いいただきありがとうございました。初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゥギャザー、デリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りしました。それでは望月さん、アロハー。
アロハ
ーまたねI have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours.And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh,
76.1 FM 廿日市。